まず私が印象的だと思った話は集団就職の時の話でした。集団就職というのは義務教育を終えた若者たちが都会へと働きに出ることです。安価な労働力として使われることが多く、労働条件や生活環境は良いものとは言えず、たくさんの若者たちが苦労しました。波照間さんは名古屋の紡績工場に就職したのですが、苦労の連続だったといいます。その中でも最も苦労したのは言葉の違いでした。今となっては観光地となり、多数の有名人の出身地ということで、比較的沖縄に対していいイメージを持っている人が多く、ウチナーグチの存在も知っているでしょう。ですが、戦後の日本はウチナーグチで話す沖縄県民に慣れておらず、差別される原因になりました。差別されることを恐れて、沖縄出身ということを隠している人も大勢いたそうです。
まあ、電車に乗るとか、今度また買い物に行くとか、その時にやっぱり僕なんかも学校を離れたらもう標準語使ってるし、英語と標準語だからあんまり本土のことはもう学校の、まあ、いわゆる何て言うの、本だけやね、日本語は。あとはもう沖縄弁で喋ったりなんかしてるから、もうそのやっぱり買い物に行くとかいろんなところにダップね、言葉のダップが。ギャップがあったんです。
確かに関西の言葉も標準語とはまた少し違ったニュアンスが多いので、困惑することは多かったと思います。同じ関西に住んでいても言葉の使い方が違う時が多々あるので、沖縄から来た人々の驚きはとても大きかったと思います。またいじめがあったといいます。集団就職で全国からいろんな人が来ているのに、沖縄出身というだけで、沖縄は田舎の島だから車はあるのか、道路は、電灯はあるのかなど、故郷への罵声を浴びせられたのです。
残業っていうあるわけ、残業を言って夜中まで仕事して来たら、飯こう持って飯の中に灰皿が入っとったり、
灰皿、
はい、タバコの灰が入っとったり、はい、また新聞紙をこう丸めてバッとこうやったり、おわんの中に入れたりしとったから、それはあかんなと思ったけど、やっぱりいじめやなと。今だったらいじめやね、
うん、
昔だったら嫌がらせということけど、いじめになってきちゃうかな。もうそういえば、まあ、辛抱してきたけど、やっぱり国が違うことと、しかもやっぱ島が違うこととやっぱり違うかなと思って、やっぱり、ね、言葉のあやというのはあったと思います。だけどその辛さが一番辛かったね、それが、
うん、それはやっぱ沖縄県から来たっていうのが
原因だけで、沖縄から来たって言うだけで、お前はどこの人や言われるだけで、色も黒いし、
言葉も全然違うし、
言葉も違うし、何人が言われてだいぶいじめられました。
同じような状況で苦しむ在日韓国人や在日朝鮮人の方と励まし合い、辛い環境を耐えてきたそうです。また友と分かち合えない時もある日々を波照間さんはどうやって乗り越えたのでしょうか。
やっぱりそれを乗り切ったのは、やっぱりふるさと、もういつも屋上に上がっていって、ほんで月を見て、月が、あ、石垣もこういう光ってる月やなぁ、こっちも石やなぁ、うちのお父さんなんかどうしてるかなぁっていう、この悔しさと寂しさを、やっぱり月を見て、やっぱりあの悔しさを乗り切っていきました。
このような逆境にさらされても、月を見て故郷を思うことで負けないぞという強い気持ちを持ち続けた波照間さんは、とても強い方だなと感じました。ですが、仕事をさせられていたが、給料もなければ隔離されたような生活だったので、ついにその生活に耐えられず、その場から 逃げたそうです。それから石垣島と関西を行ったり来たりする生活を送っていました。
今度沖縄本島に行ったんですわ、うん、沖縄本島に行って、ほんでちょうどベトナム戦争が始まってる時だから、そこで仕事がないので、なんていうの、前は沖縄軍の、まあ、外事さんが来るクラブとかバーがあるの、うん、そこでまあ、バーテンとか、うん、まあ、いろんなことをして、それでうちのおばさんがちょうど外人さんと一緒になって、で僕がうろうろしてるときに、お前ちょっとほんな軍の中で国しないかいうことで、ほんで国さんになって、うん、今あま料理が好きで、うん、で今なったけど、やっぱりその時に覚えたことがやっぱりまあ、料理関係に。うん、したなと思うし、なので点々と料理してなんかしとったけど、うん、ほんでこれで料理を覚えろ思って、ほんで東京に行ったんですわ、横浜の方に行って、はい、ほんでコックの募集しとったから募集して、はい、に行ったら、まあ今なんか沖縄料理してます言って、はい、昔言うたら、アホかお前は沖縄料理と何の考えてもアホか、何で沖縄料理が言うてな、昔そんなこと言われたけど、やっぱりこの悔しさがあったからね、うん、やっぱりそうやったろだという気持ちがあったから頑張ったけど、ほんでもう1年2年ぐらい玉ねぎ剥きと、うん、もう皿洗いだけずっと、
ほんでそれでもう沖縄料理を受け入れられなかった。
沖縄何を沖縄料理とバカにされて、はい、それでもう嫌になってやめて沖縄に帰ったんですわ、はい、それでまあほんならもうどうしようもないなと思って、また、まあまあ、いろんな経験があったから、はい、この沖縄海洋博って昔あったんですわ、はい、その時に沖縄本島にの地元の人を使おういうことで募集があったんですわ、はい、その時にうちの後輩と今連れて石垣からわしが、まあ、ディーラーとして行こうか言うて4、5名かな、うん、石垣から行ったんですよ、後輩と一緒に。その時に沖縄の海洋博 の, フードセンターで弁当を作る会社にちょっと就職して働いたけど、うん、やっぱりそこでやっぱりわし の, やっぱり昔の何と板場さんコックしとった、うん、やっぱり腕っていうの、それがやっぱり認めてもらって沖縄料理を、まあ、作ってほしいということ、弁当を入れてほしいということで、それでね、いろんなことをしてもらったけど、やっぱりいろんな、またもうここでまたトラブルがたくさんあってね、うん、とそこに、はい、何て言うの、内地のコックさんを呼んだわけよ、はい、シェフを呼んで、ほんでその人がうちの大きいこの会社の寮があって、ほんで夜勤と昼勤ってあった時に、そこでその子が入ってきて、まあ言えばうちの後輩とかも一緒に入ってる時に、ものすごく沖縄人をバカにしたわけよ、うん、そのチーフというのが、ね、沖縄料理とそんなのやって、あんな旦那を食えるか言うてバカにして、うん、そんなことしてとったから、わしがやっぱりリーダーで寮、まあの管理しとったから、まあ、仕事もわしがリーダーにしてやっとったから、その時に聞いたらこんなこと言われたりって言うてるわけよ。今度は頭にきて、しばき送ってるわけが怒って喧嘩したんや、うん、もうその時にもう社長にこれが耳に入って、社長がもうあなた暴力はあかんことで、後輩がいじめられたことと、ほんで沖縄人をバカにしたことが頭にきて喧嘩して、うん、それでわしの人生も狂ったけどね。
後輩がいじめられたことと沖縄県民をバカにしたことが許せなかったというハテルマさん、その思いがひしひしと伝わってきました。